新春にお送りする特別番組トップインタビュー。新年明けましておめでとうございます。小山健一です。この時間は富山市の森正志市長に、新年にあたり富山市のネクストステージに向けた思いを中心に伺い、市長のお気に入りの曲もお聴きいただきながらの放送です。去年春の富山駅での路面電車南北接続の完成で、森市長が一定の到達線に達したというコンパクトな街づくり、コンパクトシティ政策の次に期待されるものは、新型コロナウイルスをめぐる動きなどと合わせ伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、リバーリトリートガラク、トラスト&セーフティーテイカ製薬、創業100年医薬品容器製造の阪神グループ、株式会社三田商会の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
雄大な神通峡に佇む癒しの宿、リバーリトリートガラク。静寂な冬景色の中であなただけの時間をお過ごしください。冬季期間限定でカフェリビエールも営業中。詳しくはリバーリトリートガラクのホームページをご覧ください。
騎馬民族の末裔たちは動物の皮で容器を作り、命を守る。容器は命をつなぐ。私たちは医薬品容器の製造販売を続けています。阪神グループ。
新春特別番組トップインタビューは富山市の森正志市長です。新年にあたり森市長の思いは、まず感染の収束が見通せない新型コロナウイルスへの対応です。
新年にあたりましてですね、市長として市民の皆さんに、
昨年はコロナ禍という全く年初には思いもしなかったことがずっと続いた1年でした。で、今第3波と言われてますけど、収束していく兆しが全然見えていないわけですね、はい、この収束をどうやっていくかということが、この今年のスタート時点での最大の課題だというふうに思ってるんです、はい、で、年末に東京行きましたけど、出張で東京の皆さんの緊張感というのはすごいなと感じて帰ってきました、はい、で、食事も行きましたし、レストランも行きましたが、4人だと予約できないとか、3人以下にしてくれとか、あるいはお店もアクリル板できちっとしている、はい、それから本当に10時で店を閉めている、この緊張感が僕らに欠けてたんじゃないかという、はい、そのなんか強い反省をして帰ってきました、うんうん、富山市民の皆さんももう一度しっかり考えてほしいなというふうに思ってます。それはやっぱりニューノーマルとよく言われますけど、一人一人の暮らし方の中にもう一度緊張感をしっかり持つ、はい、そのことが大事だろうというふうに思います、はい、出初め式も中止しましたし、さまざまな行事もそれに合わせて、縮小あるいはスリム化してきたわけで、そのことの意味も考えてほしいなというふうに思います。
新年にあたり毎年ですね、市長には、今年のキーワードをお聞きしてるんですが、今年は
僕が質問始め式に職員に対してキーワードを言ってるのは、頑張って今年1年こういう年にしていこう、そのためのよすがになるようなキーワードを申し上げているので、今年は4月23日に任期満了で退任しますから、まあ、こういう気持ちで頑張ってくれっていう場面では ないだろうと思ってますので、はい、今年は用意してありません。
あ、そうですか。個人的なキーワードをお聞かせいただけますかな。
それはね、香水を作りこなすぞわからないことだらけなんですけど、まあ、勉強したり先輩に教えてもらったり、はい、近所の人に教えてもらったりしながら、なんとか1年作りこなそうと、これが今年の目標です。
あと、あのホットエッセイにね、このキーワードについていろいろと書かれてますが、
18年にわたっていろいろキーワードをみんなに言ってきましたのを、はい、でちょっと思い出してみようと思って調べてみてですね、はい、ああなるほど、こういうこと年もあったなとか、あれは失敗だったなとかあれは自分でもいい言葉だったなとか、そんなことを、まあ、ちょっと思って1月5日後のホットエッセイに書いたんですが、このエッセイの末尾にはですね、立つ鳥跡を濁さず、はい、とこう書きました。心の持ち方としては大事なことだと思いますので、まさにそんな心境です。
そうですか。さて、今年はですね、先ほどもお話があったんですが、まだまだその新型コロナウイルス対策ですが、これが必要だと思うんですが、いかがでしょう。
ですね、この間京都大学の授業の講義を頼まれたんですが、初めて本当にフルリモートでやったんですね、はい、で聞いてる学生さんの表情とかが分かりにくいし、冗談を言っても笑ってるかどうか伝わってこないわけです。だからぜひ3月までに投稿できるようなところまで収束化させていくということが、若い人たちの将来のためにも大変大事だと思ってます。で、保健所の体制は充足させて職員も増やしましたし、相談体制も去年の4月当初の時期から見ると よくなってます。それからそのうちにワクチンということになると思うんですが、そういう体制作りをちゃんとできるのか、で国の指導などや国の体制への支援なども見ながら県とも連携を取って、ワクチン接種ができる時期に遅れを取らないように、それは基礎自治体の市としてもしっかり準備していくということだろうと思ってます。
今年は始まるであろう新型コロナウイルスのワクチン接種。接種にあたり、住民と接する富山市など市町村の役割が大きいとみられます。さて、今年は市政運営に取り組むキーワードを聞けませんでしたが、2009年平成21年は今日のテーマであるネクストステージだったことなど、これまでの18のキーワードについて市の広報誌広報富山1月5日号森市長のホットエッセイに綴られています。市のホームページにも掲載されます。新春特別番組トップインタビュー、富山市の森正市長に小山健一が聞いています。さて、富山市のネクストステージ、将来の富山市を大きく変える新たな構想についてのお話も出てきました。
さて、コンパクトシティ政策なんですけれども、人口がですね、13年連続で、富山市の都心地域、転入超過という発表がありました。これについて森長、
特に県外との関係でいうと8年連続転入超過なんですよ、
はい、
でそのためには雇用を作らなきゃいけませんし、外から転勤してくる人が家族で来るような総合力を高めなきゃいけません。これがコンパクトシティ政策を掲げてやってきたことの大きな成果だと思ってますし、税収も増えてきているわけで、それを原資として中山間地の市の単独事業などを やれてるわけで、うまい具合に税の還流というのが起きていて、いい傾向だなと思ってます。
これからのコンパクトシティ政策なんですか。
団子と串というふう表現をずっとしてきますが、はいはいはい、地域拠点の団子の中にもまだ不十分なところがあって、例えば買い物が不便だとか、それから交通のコミュニティバスにしても全く交通がないとか、でそういうところを解決していくことが大事ですので、引き続きお団子の質を良くしていくことと、アクセシビリティとしての串、
はいはい、
それの質を高めていく、
まあ、その串の部分だと思うんですけれども、まあ、一つの到達点に、ね、達したという南北接続で、はいはい、その公共交通、これからはどうでしょう。
そのコロナのことがあってマスクを外して笑い合うとかっていうことは避けてほしいんですけど、はい、利用はしっかり してもらわなきゃいけません。富山大学の周辺ですとか、商業高校の生徒さん、工業高校の生徒さん、朝列を作ってる高校生の状態などを見ると、かなり 回復してきてるなと感じてます。あと高齢者も含めてもうウォーカブルシティっていうのを目指そうと、健康のためにと言ってるわけですから、やっぱりバスの利用度、それから電車ももっと利用していただいて、街へ出てきて回遊してほしいという思いは変わってません。
まあ、そのためにもですね、例えばそのマイドハヤバスですか、そういったものの維持、
マイドハヤは今市民プラザが経営してますので、はい、富山市の関わりは少し希薄になりましたけど、まあ、しっかりルートも変えたいというようなことを検討されていると聞いてますから、うまくいけばいいなと期待してます。
それと新たな公共交通、例えばそのブルーバースみたいな、ああいうものもこれから必要になってきますよね。
あれはオーバードホールの前から体育館まで、土日祝日で動かしているわけですけど、まずあれね、デモなんです、まず見てほしい、交通不便地帯で地域でああいうのを走らせて自分たちでやりたい、あるいは NPO 法人を作ってやりたいみたいなことになれば、補助金を出してバスの導入などを応援していくということをまず考えるきっかけになってほしいなと思って、ブルバルを走ってるということです。
それからですね、やっぱり歩く生活をおしゃれにとよくおっしゃってますが、歩いて暮らせる街づくり、これ進めなきゃいけないですね。
そうなんです。民間でベンチを作ってもらうことの補助金の制度も作りましたので、実績も出てきました。
あと公園などの公共施設のトイレの用紙化なんかもそうですかね。
それは市が一生懸命やってまして、公園のベンチもそうですね。
さて将来を見ますとですね、森市長がおっしゃる富山市をデータサイエンス技術者育成の拠点にという構想、これはいかがですか。
2018年度に、センサーネットワークというものを富山市全域で、完成しているわけです、はい、で今社会実験的にいろんなデータを収集しているわけです。例えば駅周辺の人の流れがどうなる、何曜日の何時頃のはどうなる、天候によってこう変わるみたいなデータを、収集しているわけですね。で問題は収集した後にそのデータを分析解析するデータサイエンティストが必要なわけです。でそういうちょうどそのタイミングで富山大学がデータサイエンス教育を始める、もう始められた、だとすると市と県と民間企業とそれから富山大学、富山県立大学、この辺りで一つのコンソーシアムを作ってデータサイエンティストの養成、そうするとそこから新しいビジネスも生まれてきますし、県外からまた研究者を呼び込むことにもなりますし、そこへつなげていかなきゃならないと。
これ将来の富山市を変えますよね。
変えます、でこの先に見据えていかなきゃいけないのは、ハイパー神岡デーなんです、スーパー神岡デーを超える、ハイパー神岡デーは、もうすでに予算がついて少しずつ動いてます、10年後になるか、15年後になるか分かりませんが、世界から研究者が来ます、このハイパー神岡デーはイタリアとアメリカと神岡の3カ所で動き出すんで、それを見据えて富山は世界の研究者、科学者、技術者からも、富山だったら行こうと言ってもらえるな都市像、イメージというものを発信していくことが大事で、データサイエンティストの養成の先には、ハイパー神岡デーだと僕は思ってるんですよ。
ああそうですか。注目のビッグデータと富山市をですね、そういう技術者養成で結びつけたところに、なんか森市長の、豊かな発想を感じます。
富山市をこれからの時代に必要なデータサイエンス技術者育成の拠点に、そして隣接する岐阜県飛騨市の神岡町に整備されるハイパー神岡での研究者や技術者が集まる都市にしようという構想は、富山市のネクストステージで大きな期待が持てそうですね。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
テイカ製薬は薬と富山の伝統を守り、高度化する医療ニーズに応える新薬研究製剤開発に取り組むスペシャリティファーマ、よりたくさんのより多様な人たちにより良い医薬品を届けたい、総合医薬品メーカー定価製薬。
株式会社三田商会より新年のご挨拶を申し上げます。本年も オンライン展示会講習会の提案を通じてお客様のものづくりに貢献してまいります。新しい時代のものづくりへ、
新春特別番組トップインタビュー、富山市の森正市長に小山健一が聞いています。
森市長、新年にあたってですね、ある発表があるそうなんですが、
ですね、昨年7月に、富山市民意識調査、これは毎年いろんな調査してるんですけど、その調査結果が年末にまとまって報告を僕受けたので、はい、ちょっと嬉しかったから言いますけどね、本市がどの程度住みよいかという質問に対して、住みよいと答えた方が 32.6%、 まあ住みよいという方が 57.9%、 合わせると 90.5%、 前回調査よりも増えてるんですね。さらにですね、今後も本市に住み続けたいかという問いに対して、ずっと住み続けたいという回答が 44.2%、 できるなら住み続けたいが 39.9%、 合わせると 84.1%、 すごいですね、嬉しく思います。去年民間の調査で、住み続けたい街日本一っていう結果出ましたけど、あれサンプル少なかったんで、富山市の調査でこういう結果が出たということは、みんながいい街だなというシビックプライドをみんな感じてるということだろうと思うので、まあ基礎自治体を運営してきたものとしては非常に嬉しい成果だと思います。
これからも住みよい、そして住み続けたい街であってほしいですね。
そうですね、はい。
さて市長、今年なんですが、プライベートな面ではどうでしょう。
やっぱり市長という立場での危機管理意識から言うと、コロナ禍の中で、旅行も行かなかったし、視察も行かなかったし、国際会議にもいくつも招待されましたけど結局行けなかったですね。でプライベートでも山は毎年登山してますが一度も行かなかったんで、ヨットも一度も乗らなかったんです。それは4月にやめれば、はい、一つ一つやれる範囲でやっていきたいというふうに思ってます。
わかりました。公私ともに森市長の今年のご活躍期待いたします。
今年4月の任期満了での退任を明らかにされている森市長ですが、今日のお話にあった富山市のデータサイエンス技術者育成の拠点化やハイパー神岡での研究者などが集まる都市にする構想は実現に向け動き出してほしいと思います。今日は富山市の森正市長に伺いました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページポッドキャストでも聞けます。今日は元日、特別番組でしたが、来週木曜日からはいつもの時間、昼12時30分から放送。1月7日は高岡市の高橋正樹市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、リバーリトリートガラク、トラスト&セーフティーテイカ製薬、創業100年医薬品容器製造の阪神グループ、株式会社三田商会の提供でお送りしました。